恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。こういうことわざっていうんでしょうか、言葉があります。魚を食べたい人には魚を与えず魚の取り方を教えよ。人に魚を一匹与えるとその人は一日だけ生きられます。しかし魚の取り方を教えるとその人は一生生きられるというわけです。この言葉、中国の言葉もともとはらしいんですけれども、これを適用するとすれば、牧師の仕事は毎週の説教においてその日の霊的な食べ物だけを出して、それを聞いた人が、ああ慰められた、励まされた、祝された、これで今日は今週はなんとか生きていけるというのではなくして、一人一人がご自分で聖書から教えられ、恵まれ、導かれることができるように、ご自分でどのようにしたら聖書から恵まれるのか、教えられるのか、素晴らしい御言葉を発見して喜び踊ることができるようになるか、それができるようになるように導くことが牧師の仕事なのでしょう。では霊的な意味での魚の取り方とはどういうことなのでしょうか。パウロがエペソの教会の長老たちを呼んでお別れの時を持つ場面が使徒の働きの20章に出てきます。もうこれがあなた方の顔を見る最後の時ですと、最後はですね、抱き合ってひたすら泣きながら、そしてついに別れていく、その最後の場面でパウロはこういうふうにですね、エペソの長老たちに、役員たちに言うのです。24節からちょっと読んでみますと、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから、私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。特にこの最後の27節です。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたから、いくつかの聖書の御言葉をこう暗記しておいて、不安な時にはそう、あの御言葉、迷った時にはあの御言葉、悲しい時にはこの御言葉、思い煩ってる時にはこの御言葉、そのようにですね、いくつかの暗証聖句でこう、その時々必要な時に思い出して、それで助けられるということも確かに支えになるでしょうし、力になると思うのですが、しかしそれではただの急場しのぎ、一時しのぎ、すなわち魚一匹でしかありません。大切なのは神様の救いの計画の全体をお一人お一人がしっかりと把握することです。神様が私たちに対して持っておられる、そしてなしてくださった、なしてくださっている、そしてこれからも完成してくださる救いの計画の全体像を知って、理解して、受け入れて、その神様の計画の全体の中で今起こっているこのことは、今私が経験しているこのことは一体その中でどういうことなのだろう、 その全体の計画の中から自分自身で答えを見つけ出し、適応しながら戒められ、教えられ、慰められ、希望を与えられていくことが大切なのです。礼拝では今使徒の働きから学んでいますが、ぜひこのような連続した聖書の学びを共にしながら、ぜひ今日の魚一匹を見つけるんじゃなくして、魚の取り方を学んでほしいのです。あ、聖書っていうのはこういうふうに読み、こういうふうに調べ、こういうふうに理解し、こういうふうに自分に適応していくんだな。神様の救いの計画の全体像の中で、これはどういうことかな、そういったことをですね、ぜひ学び取りながら、毎週毎週、今日の魚一匹くださいではなくして、本当にご自分で読んで恵まれて教えられて成長していく、そういうですね、ものになっていただきたいのです。さて、美しの門での奇跡をきっかけにして、群衆が一斉にペテロの元に駆けつけました。そのチャンスを捉えてペテロが語ったメッセージの後半に入ります。使徒の働きの3章の17節。ですから、兄弟たち。ペテロは決して高いところから見下ろすようにして決して語らないで、兄弟たちと呼びかけます。すなわち同じ同胞に向かって親しみを込めて語りかけるのです。しかしその内容たるや厳しい内容です。私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。無知のためにあのような行いをした。あのような行いとは何ですか？イエス・キリストを十字架につけて殺すという行いです。無知のために、自分たちの指導者たちと同様に、まずは当時のイスラエルの指導者たち、宗教的な指導者たちは無知のゆえにナザレのイエスを十字架につけて殺すように偽証人を立ててまでキリストを追いやって十字架にかけました。そしてあなた方は群衆たちも無知のために、まさに群衆心理のように煽られながら十字架につけよう、十字架につけようと彼らは叫んだのです。無知のために。実はこのメッセージをしているペテロ自身もそうでした。無知のためにイエス・キリストが十字架にかかって死ぬ、そのためにいらっしゃったなんて彼はまるで考えていなかったんです。イエス様が十字架の予告をしたときに、とんでもないことです、バカなことを言いなさんなとですね、たしなめたのはペテロ。ですからそんなペテロですから、ずーっとその思いは引きずっていたのです。イエス・キリストは十字架にかかって死ぬなんてそんなことはありえない。そんなペテロ、思ってもみなかったこと。無知のために、そして彼はなんと、イエス・キリストが捕らえられてしまったとき、イエス様を三度も知らないと否んだ本人です。後に登場してくるパウロもそうでした。無知のために。テモテ第一の手紙の一章の13節を見ますと、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていないときに知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。知らないで。パウロも自分では神に仕えていると信じ込んで、私はいいことをやっている、自分がやっていることは自分で一番よく分かっていると思いながら、彼は無知でした。無知のためにイエス・キリスト、あの呪われた木にかけられた男、その男を信じてありがたがっているクリスチャンたち、教会は潰さねばならないとひたすら働いていたパウロも無知のゆえでした。でも無知のゆえに、それは彼らだけではないんではないでしょうか。私たち一人一人もかつては イエス・キリストに対して無知でした。イエス・キリストに対して無関心であり、冷淡であり、嘲笑い、否定していました。無知のために。イエス・キリストについて知らない、聖書について知らないために、私たちは馬鹿にしていたのです。私もそうでした。すでにクリスチャンになっていた兄や姉を見ては、バカだな、本当に。まあ、兄や姉は少々頭足りんから、神様いるだろう。頭足りんって、その皆さん、そのまま受け取らないでくださいね。とってもいい頭してるんですよ。でも私から見て軽蔑してたわけです。バカだな、ですね。目にも見えない神を信じて、ですね。大事にですね、その信じて愛しているなんて言ってるバッカだなぁとですね、本当に軽蔑していた私。なぜですか？無知のためでした。今も多くの人たちが、ほとんどの人々が、イエス様について無知です。聖書について、神様について、キリスト教について、教会のことについて無知です。無知にもかかわらず、自分が無知であること知らないのです。私は分かっている。私は知っている。と、自分の少しばかりの知識を、どっかでかじった言葉を振りかざして、否定したり、嘲笑ったりするわけです。しかし、こんな無知である私たち、無知のために、本当にですね、イエス・キリストを十字架にまでかけてしまう私たち、そんな私たちのために、イエス・キリストは十字架にかかって何と祈ってくださいましたか？ルカ23章に出てくる有名なお祈り。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのですから。そうなんです。自分が何をしているのかわからないで、私たちは罪を犯すのです。しかし、無知のゆえに犯す罪は、無知のゆえですから多めに見られるんですか？いいえ、無知のゆえに犯す罪も罪です。例えば、この前の、教会の前の通りは30キロですか、制限。40ですか。あ、40だそうです。はい。この前の通りは40キロ。制限だそうです。ですね。あ、それもう一回確かめておきましょう。40、はい、はい、はい、経験者いるからね、すごくね、身に染みて。はい。例えばですね、この前の道をですね、こう、60キロオーバーでですね、こう、走って、おまわりさんにこう、ストップかけられちゃいます。そしてですね、あなた何キロ出してたか知ってますか？はい、60キロです。ここは何キロか知ってますか？制限か。はい、60キロでしょ？いいえ。ここは40キロ制限です。おまわりさん、ごめんなさい。私、見落としたんです。あ、見落としたんですか？それは仕方ありませんね。見落としはそれは仕方ありません。お、許しましょう。どうぞ行きなさい。とは言ってくれませんよね。それは見落とした方がいけないわけです。知らなかった方がいけないわけです。いくら知らなかった、見落としたと言っても、弁解にならないわけです。ただち、無知のゆえに犯す罪も、無知だからといって許されるわけではないのです。罪です。しかし、そんな無知のゆえに犯した罪のゆえにイエス・キリストは死んで、彼らは自分が何をしているのかわからなかった、ないのですと祈ってくださいました。さて、ここで言う無知。ここで一体何に対して無知であったのでしょうか。指導者も、群衆も、ペテロも、パウロも、18節。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。皆さん、私たちが旧約聖書をこう紐解いていくと、そこに預言者たちが次々と登場してきます。預言者たちは様々な預言をするんですが、特に重大な預言はイエス・キリスト、後に来られる救い主、キリストの預言です。ところがですね、旧約聖書には、キリストについての預言が、二種類の預言が、糸のように寄り合わされて出てきます。 それが今日のところに見事に2つ挙げられます。1つは18節です。すなわち神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられた。もう一つの旧約の預言は21節です。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天に留まっていなければなりません。一体何のことと思う、ちょっと難しいところですが、これは万物の改まる時になると天から再びいらっしゃるという再臨の予言です。クリスマスに一度いらっしゃった救い主は再びいらっしゃる。クリスマスにいらっしゃった救い主は私たちを救うために、そのために受難、苦しみを受ける十字架につける、つくためにいらっしゃいました。もう一度いらっしゃる救い主は、この世界万物を新たにする。罪によって汚され、罪によってもだえ苦しんでいるこの世界を新たに作り変えるために、そしてこの世界を裁くためにいらっしゃるというのです。この二つの予言が旧約聖書の中に様々に複雑に寄り合わされて出てくるのです。今日は本当に素敵な天気です。ですね。こういう天気の日に、私はカナダに行くときには、あの、川沿いのですね、道を歩くの、走るのが大好きです。あの川沿いの道をですね、カナダにこう通っていくと、向こうのですね、白山連峰が見事にですね、見えるわけです。真っ白な雪をいただいたですね、山がぐっと近くにこう見えてきます。しかし、あの山を見ると、いくつもの山がこう重なって見えています。実際に行くとですね、山と山との間には大きな距離があるんですけども、ぐーっとですね、特に雪をいただいて山はこう近づいて見えてくるわけです。すると、どの山が手前でどの山が向こうかが、遠くからこちらから見ると時々ですね、こう、わからない。旧約聖書はまさにそういうですね、山並みを私たちは見るのです。そして、予言の遠近法と言いまして、もう様々なですね、予言の中に遠いもの、近いもの、こう出てくるのです。しかし、どれが実際に実現するのは先で、どれが後かが、旧約聖書を見てるだけではなかなかよくわからない。すなわち、いらっしゃるキリストは、受難の姿でいらっしゃるという予言と、栄光の姿でいらっしゃるという予言が両方ありますので、それが一体どういう順序で来るのかわからない。すると、当時のユダヤ人たちが、とても苦しい時代にいました。ローマ帝国に占領され、支配されながら、苦しみもだえていましたので、税金を取られ、また戦争に駆り出されたり、様々なですね、苦しみを受けていましたので、ユダヤの人たちが一生懸命救い主を待っていた。実はユダヤの人たちは今も待ってるんです。今も、キリストを待ってイスラエルの人たちはいるわけですが、彼らが旧約聖書の中から待っていた、イメージして待っていた救い主は、やっぱり自分の期待するイメージを描くわけです。自分にとって都合の良い救い主のイメージを持つわけです。すなわち、栄光の姿で、力強い姿で、憎き敵を追い散らして、自分たちの祖国を自由にして解放してくれる、そのような救い主を彼らは待っていたのです。ところが、そこに登場した、私がキリストですと言って登場したナザレの男イエスは、彼らが描いていたイメージとは程遠い存在でした。貧しい大工のせがれで、無学なガリラヤの漁師たち、が中心になったグループを導いた乞食集団のリーダーのようで、いくつかの不思議な奇跡を行うんですけども、いつまで待ってもその力を発揮して、イスラエルをローマの手から救おうとはしない。それどころか逆に次第次第に増えていく敵たちによって命を付け狙われ、 ついには逮捕されて、その力を発揮することもなく、十字架に二人の強盗と一緒にぶら下げられて、全く恥さらしな死に方をして、聖書によれば、木にかけられた者は呪われた者、呪われた者としてぶら下げられて、自らを救うこともできない救い主。すなわち、そんな受難のキリストに対して、人々は全く無知であったわけです。私たちのために、まずは、私たちのこの罪から救ってくださるために、自らが私たちの受けるはずの罪の裁き、呪いを苦しみを身代わりに受けてくださる。そのために救い主はまず来てくださるのだ。そのことに対して全く無知であったゆえに、彼らはキリストを十字架にかけた。しかしなんと、無知のゆえにキリストを十字架につけたその十字架が、皮肉なことですが、無知の故に犯したその罪を許すことになる。しかし私たちもこのことをはっきりと知っておらねばなりません。すなわち、イエス・キリストがあなたの私の罪を背負って苦しみを受けて死なれるというこの出来事は、人間が罪を犯したもうその直後からあらかじめ神が計画し、また予言しておられたことだということです。ちょっとだけ、そのスタートだけ見ておきましょう。創世記の第3章を開きますと、最初の人間、アダムとエヴァが罪を犯します。人間の世界に、社会に罪が入ってきたのです。そしてこの罪こそが、私たちの人生を、私たちの永遠を台無しにするのです。しかし、そんな罪を犯した人間に、もう立ちどころに神様は救いの約束を出します。3章の15節。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。彼、女から生まれる一人の人が、サタンの脳天を踏み砕くというのです。しかし、サタンも彼のかかとに噛みつく。彼も噛みつかれるというのです。これが一番最初に出てきた、女から生まれる一人の人によって悪魔に致命的な傷を負わせるという約束。そして同じ3章の20節を見ると、こういうこと、21節を見ると、こういう言葉が出てきます。神である主は、アダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。アダムとエヴァが罪を犯したとき、それまで素っ裸で全然恥ずかしいと思わなかった。小さな子供が素っ裸でもですね、全然平気でですね、もう通りでもですね、全然平気でバーッと走るようにですね、アダムとエヴァは最初そうだったって言うんです。ところが罪を犯したときに急にですね、恥ずかしくなって、なんだか自分を隠したくなって、そして近くにあった一番大きな葉っぱ、イチジクの葉っぱがあったので、それを綴り合わせて腰を巻いた。最初の衣服です。ニューファッションです。しかし神様は、そんな一軸の葉っぱじゃ立ちあかんって言ってですね、どうしたかっていうと、革の衣を作り、彼らに着せてくださった。一軸の葉っぱじゃ寒いからですか？革の衣、なぜですか？すなわち、これが二番目に出てくる救い主の約束です。罪の恥を隠すためには、人間が自分の工夫で作り上げたようなものではダメです。罪の恥を隠すためには、罪のないものが死なねばならない。革の衣、すなわち動物が殺されて、血を流して、その衣を身にまとうことによって、彼らは立つことができたのです。すなわち、これもまた、イエス・キリストを指さしています。私たちのために身代わりになって死んでくださるキリストを指さし、キリストを着なさいとですね、聖書の中に出てきますけど、まさにキリストを着る。それがここで明らかにされているのです。そして4章に行くと、多くの人たちが聖書を読み始めてすぐにつまずく場所です。4章に行くと、アダムとエヴァから生まれた2人の兄弟、カインとアベルの話が出てきます。 カインは地を耕すもの、アベルは羊を飼うものでした。両方とも神様に捧げ物を持ってきた。カインはお百姓さんですから地の産物を持って行った。当然でしょう。大根やほうれん草やキャベツを持って行ったわけです。アベルはどうしたかっていうと、4節。またアベルは彼の羊のウイグの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。多くの人たちはなんでカインの捧げ物には目が止まらないで、アベルの捧げ物を目を止めて喜ばれるのか、エコひいきではないのか。いえ、神様の前に出るのに、地の産物ではダメなのです。すなわち、罪のない羊が死んで、その羊のゆえに、流された血のゆえに、身代わりの死のゆえに、人は立つことができる。すなわち、これもまた、後にいらっしゃる世の罪を取り除く神の子羊としていらっしゃるイエス・キリストを指さしているのです。このようにして、聖書の最初から人間が罪を犯したその直後から始まって、聖書全体、旧約、新約全体を貫いて、一本の赤い糸が通っていると言われます。旧新両訳全部を通して貫いている一本の赤い糸、すなわち、イエス・キリストが私の罪のために十字架で血を一応流して死んでくださる。それによってのみ私たちの罪は許される。この後ろのステンドグラスですね。こちらの側の人たちは旧約編が見えないんですけども、右側が旧約聖書を表し、左側が新約聖書の世界を表します。そして両方をつなぐのあの、虹がですね、神様の愛と許しを指さしているわけですけど、旧約時代、光あれって言われた光、まさにこの光もイエス・キリストを指さし、そして2番目に、世の罪を取り除く神の子羊をですね、ここに描き出していただきました。その下にある赤い、これは赤いマットではないのです。あれで血を表しています。私の罪のために死んでくださるイエス・キリストの血を表してですね、すなわち、このキリストの血が、旧約も新約も全体を貫いて、私たちに語りかけているのです。19節。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて、神に立ち返りなさい。そういうわけですから。どういうわけですか？すなわち、私たちの無知のために犯した数多くの様々な罪の許しのためにイエス・キリストの受難が、その予言がついに実現したので、今や私たちはもう知らなかったと無知であったと言い逃れることはできない。今や世界中のすべての人は無知でした。知りませんでしたと言い逃れる時代は終わりました。パウロは、使徒の働き17章の30節から、ギリシャのアテネで大勢の人たちに向かってこう語りました。神は、そのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも、すべての人に悔い改めを命じておられます。無知の時代は、もう知らなかった、そんなことわからなかったという時代は終わったというのです。すなわち、実際の歴史の中に、事実として2000年前にイエス・キリストが十字架で死にました。明らかにされました。だから、もはや誰も言い逃れできない。今、人々がするべきことは何ですか？言い逃れではなくして、悔い改めて、神様に立ち返って、イエス様、私は罪を犯しました。私の罪をどうぞ許してください。私のために十字架にかかって死んでくださって感謝しますと、神に立ち返ってきなさいと命じておられる時代です。皆さん、悔い改めは神があなたに私たちに命じておられるのです。進めておられるんじゃないんです。悔い改めた方がいいですよ。イエス様、死にた方がいいと思いますよ。いかがですかというですね、おすすめではないのです。命令です。 もはや、無知の時代は終わったので、言い逃れの時代は終わったので、こんなにまでもはっきりと神の救いの準備がなされた以上は、もう言い逃れをしないで、弁解しないで、はい。私は、それを信じて神に立ち返ります。罪の許しがあなたに提供されています。罪の許しこそが今私たちが本当に必要としていることなのです。神に立ち返り、罪の許しをいただいて過ごす人生、これに勝る幸いはないのですが、20節。それは、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。ここに素晴らしい言葉が散りばめられています。主の御前から回復の時が来て、この回復の時という言葉は、ほっと息をつく、そういう言葉が使われています。ほっとする。ストレスの多い時代に私たちは生かされています。そんな中で、ほっとするひとときを持つということはとても貴重な時間。ゆったり、ほっとして平安な時を過ごしたいものです。このほっと息をつく。来週は、司法で報告されましたように、木森兄弟が、私の留守の講談をですね、守ってくださいます。ぜひ皆さん期待して祈ってですね、望んでいただきたいと思うのです。ですね。もうですね、緊張が始まっているようです。ですね。やっぱり、講談に立つとですね、足がこう、ガタガタしてきてですね、語ろうとしたことがですね、もうすべて忘れて頭が真っ白になるものです。私は、もう、講談に立ち始めてですね、30数年、この教会でも28年になるんですけど、未だに嘘でしょうと言いますけども、足がガタガタしております。日曜日の夜になると一番疲れるのは足です。足がですね、もうガタガタになります。とっても緊張するのです。ですね。説教に、聖書朗読が終わって、説教に立つ、その時間が刻々と近づいてくるに従ってですね、私の緊張がですね、だんだんだんだん高鳴ってくるんです。そんな中で、私が必ずさせていただいているのは深呼吸です。腹式呼吸をですね、こう心がけてですね、お腹の息をですね、全部吐き出して、そして、とですね、吸い込んで、この腹式呼吸をこう、何回かするとですね、こう、次第に緊張が取れて、いい平常の状態で、講談に立つことができる。まあ、それも一つのですね、ほっと息をこう、深呼吸によって息をつくことなんですけど、一番私がほっと息をつくのは日曜日の夜です。まあ、今日もですね、夜の、質疑会までずっとスケジュールが混んでいますので、それが終わるとですね、もう本当に解放された思いで、バターンと布団の上にですね、横になる。あの快感がやめられなくって、牧師をしているかもしれません。ですね。本当にですね、解放感はですね、あそこで、とってもですね、こう、嬉しい解放感として。だったら牧師辞めたら、なんてですね、おっしゃらないでください。自分で好きでやってるんじゃないんです。神様に、せよって言われてやってるわけなんですが、ですね。その、ほっとする時間、息をつく時間。そうなんです。本当の息をつく、その、ほ、という思いは、主の御前から来るのです。主の御前から、ほっとする時がやってくる。その一つは、罪の許しです。本当に罪を犯す者には平安がないとありますけど、本当に心の中にいつもですね、良心の咎めがあるとき、どんなに体が休んでいても、良心の咎めがあるとき、私たちは心の中でほっとできない、どっかで緊張し、どっかでこう、身を固くしている部分があります。でも、主にあって罪の許しが来るとき、まさに心の回復のときです。神が共におられる、神様がすべてのことを知ってくださり、その上で愛してくださっている神様が、私のすべての重荷を負ってくださり、私自身を負ってくださるという、そのような約束の一つ一つは、私たちにとってまさに、ほっとする、主の御前から来る、ほ、なのです。しかし皆さん、
この御言葉は、本当の息をつくとき、本当に安心できる回復のときっていうのは、まだ先だよって言ってるんです。20、21節は、すなわち、その真の回復のときは、再び、主が、イエス・キリストを使わせてくださるイエス様が天に留まっており続けたその時がついに満ちていらっしゃる再臨の時だよっていうのです。すなわち、旧約聖書の中でもう一つの山並みとして預言者たちが次々に繰り返し繰り返し、たびたび語っておられた、再びいらっしゃる栄光のキリストがいらっしゃる時に本当の回復が、本当の保が来るというのです。私たちは21世紀に入って、しかし、私たちが期待していたような世紀ではないことを見事に思い知らされました。世界はもっと平和になるかなと思ったら、より不安に、より恐怖の時代に入ってきたと言わざるを得ません。いつになったら戦争のない、飢餓のない、迫害のない、醜い憎しみや争いのない、不公平や差別のない世界が、時代が来るのだろうか。いや、そんな時代はもう決して来ないのではないのか、とため息混じりに語り合う私たちは今、生かされています。しかし、そのような時は来るっていうのです。回復の時が来る。万物がほっと息をつく。本当の意味で改まる時が来るというのです。それが、再び主が来られるその時。問題は、その時に私たちが備えられているかということです。再び主がいらっしゃる。そんなことありえないでしょうと、どうぞそのことに対しても無知であら、ないようにしてください。私たちは一度主が来られたことを知っていますので、約束の通りに再び主が来られること、それは確かなことです。それがいつであるのかだけ私たちには隠されていますが、今日かもしれない。しかし、その真の回復、真のホッとする、その息をつける人は、すべての人ではないのです。その日が、回復の日、ホッとする日になる人と、その日が滅びの日になる人とに、その日は二つに分けるのです。その日は羊とヤギが分けられる日、麦と毒麦が分けられる日だと言われています。人をそのように二つに分ける、それは一体何なんでしょうか？何によって人は二つに分けられるのでしょうか？それは持っている知識でも、いかに正しい行いをしているかという行いでも、家柄でも才能でもありません。ただ一つ、イエス・キリストとの関わりです。イエス・キリストとどのようなつながりを持っているかによって、人は二つに分けられてしまうのです。ペテロは、今日のメッセージの最後のところで、旧約聖書の三人の人物を登場させながら、私たちの目をその一人の人に集中させ、向けさせるのです。最初の人物はモーセです。22節。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。モーセ。旧約聖書の中に出てくる偉大な人物。ユダヤの人たちが最も尊敬する旧約の人物の一人。地上の誰よりも柔和で、誰よりも神様と近く歩んでいた人物と言われるモーセ。ところが神は、モーセにこう約束されました。あなたの後の時代に、あなたのような一人の預言者を起こす。彼に人々は聞かねばならない。モーセの後に預言者はもうワンサと出ました。でも神様は、モーセのような一人の預言者を起こす。彼に聞け。彼に聞かなければ人は滅びる。ペテロ言うのです。その一人とはイエス・キリストのこと。モーセのような一人の預言者、それはイエス様のこと。 第2番目に登場させるのはサムエルです。24節。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。サムエル。サムエルこそ、イスラエルの王様ダビデを選んで、その頭に油注いで神の祝福を祈った人物預言者です。そしてサムエルは、このダビデ、イスラエルの王として君臨したこのダビデの家系から、ダビデの王座が永遠に続き、ダビデの子孫から、誠のイスラエルの王、世界の王となる者が現れると預言し、それに続く預言者たちもみんな、ダビデの王座を固く立てる、ダビデの子孫からいらっしゃる救い主を指さしたのです。そしてペテロは、それが今の時を指しているのですと、イエス・キリストを言うのです。そして、最後はアブラハムです。25節。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムに、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。アブラハム。アブラハムこそイスラエル民族の最初の祖先です。そしてアブラハムの子孫によって地の諸民族、すべての民族は祝福を受けると神は予言しました。そしてガラテヤ書の3章16節というところを見ると、ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。そうなのです。アブラハムの子孫から星の砂、地の砂のように、星の数、地の砂のように子孫が増えましたが、神はアブラハムの子孫の中の一人の子孫によって、全世界が祝福を受ける。その一人の子孫とはキリストのこと。そうなんです、皆さん。旧約聖書全体がイエス・キリストを指さしているということをペテロは言いたいのです。モーセも、サムエルも、アブラハムも、旧約聖書全体がイエス・キリストですよ。イエス・キリストを見なさい。イエス・キリストに聞きなさい。この方に聞かなければ、この方とのつながりがなければ、人は皆滅びるというのです。あなたは、この方、イエス・キリストとどのようなつながりを持っていますか？イエス様ご自身がヨハネの5章のところで、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますが、その聖書が私について証言しているのです。しかしあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしない。聖書全体。体がイエス・キリストを指さして、キリストに行き、キリストに聞き、キリストの前にひざまずき、キリストの前に悔い改め、キリストを受け入れて救われなさい。もしも、このお方、このお方に聞かなければ滅びる。私は知りませんでした。もう通用しないのです。無知は通用しません。さて、先週、いろんなことが皆さんにもあったと思うんですけども、私も様々なことがありました。先週最も驚いたことの一つが、大阪吹田聖書福音協会の牧師、高木啓太先生が天に召されたというニュースです。高木啓太先生とはですね、教会成長研修所というところで一緒に学んだ仲間の一人で、またそれ以外のいろんな時によく先生とは出会って、よく語り合った親しい牧師仲間の一人です。以前に聖書協会連盟でも先生をお招きして研修会をしたことがあるのです。もう何年前でしょうか、京都のあるホテルでの研修会の時に先生と二人だけで大きなお風呂に入って、そこで神学論争、聖書のこの論争をしてですね、お互いに水をかけ合って、違うだろう、こうだろう、いや、違う、こうだ、なんてですね、二人でふざけ合って水をかけ合いながら、これが本当の水かけ論だね、なんてですね、笑い合った親しい友人の一人なんですが、12月11日にリンパ腺がんで召されたっていうのです。9月末にあと2ヶ月の命とですね、宣告されて、ひたすら残務整理をされて、 そして12月10日にお医者さんに全てやり終えましたというその言葉を最後にして注射を打ってですね、痛み止め、大変な痛みの中にいましたので、痛み止めの注射と、それで眠りに入って、そのまま呼び詰めされた。最後が、すべてをやり終えました。彼らしい最後の言葉だなと思うのですが、奥さんの言葉によると、なぜこんなことが、とか、もう少し生きたいなどとは、一言も言わないで、ハッピー、ハッピー、自分ほど恵まれた牧師はいないと思うと喜んで過ごされたというのです。先生の最後の、ビデオメッセージが告別式で流されるために教会向けに準備したビデオメッセージが原稿となってホームページに出ているんですが、先生のその最後の言葉の中にこういう言葉がありました。もう一つの、ごめんなさい、ただ一つの先生の心残りは、もっと皆さんとしばしばハイキングに行ったり、キャンプに行ったり、パーティーに参加したり、スポーツをしたり、もっとゆっくり落ち着いて話をしたかったのですが、できませんでした。けれども天国ではそれらのことをみんな全部しましょう。天国では十分時間があるからです。本当にですね、先生のことをこう思い出しながらこの日々を過ごさせていただいているんですが、しかし私たちもそんなにも充実した思い残すことのない日々を重ねていきたいのです。その鍵はこの方に聞くということです。イエス様に聞く。どうぞ私たちもこの方に今週も聞きながら歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、無知のゆえに私たちは数々のあなたに罪を犯すものですが、時には無知とは言い逃れはできないほどに知った上で犯す罪もありますが、神様、そんな本当に愚かな罪深い私たちを愛して十字架にかかって死んでくださり、私たちをかばうように彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです、許してくださいと、自らがその呪いを罰を受けることによって許しを祈ってくださったイエス様のそのご愛を、その救いを私たちがもっともっと味わい喜び楽しむことができますように導いてください。イエスキリストに聞く。どうぞ今週も私たちは人に聞くことに一生懸命、人の言葉に右往左往するものですが、キリストこの方に聞く一周とさせてくださるように心からお願いをいたします。お一人お一人の心の中にあなたへの渇きを強く強くお与えくださるように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。